どうしよう、あなたが栄光の新エルサレムを私たちに幻として見せてくださっていることを感謝します。勝利のシオンの山をあなたが照らし私たちに示してくださっていることを感謝します。おお、そして主よ、その山に登ってこいとあなたが今呼びかけておられることを感謝します。どうか私たちが躊躇せずその召しに応えることができますように。ハレルヤ、主よ、この召しを感謝します。ハレルヤ。昨年からメッセージがですね、なんて言いますか、遠い将来のことじゃなくて身近なことをですね、主が語りかけるようになったなというのを感じてますね。昨年から、だいぶ主の導きが変わってきてて、急カーブを何回か曲がらされてるんですけど、昨年の秋ぐらいですかね、主は選別されるというふうにおっしゃられ、私ここでちょっと泣き伏したことを覚えてるんですけど、それが確か秋ぐらいだったと思いますね。あの時明確な言葉があって、この教会も例外じゃないっていうふうに来たんですね、選別されると、この教会の中もね。でその後2回ぐらい続けて私レムナントのメッセージをしたんですけど、急にその事態が起こるとはまさかその時思ってなかったんですね。そしたらやっぱり起こっちゃいまして、今年入っていろいろありました。で、兄弟姉妹たち、兄弟たちのメッセージを聞いててもですね、もう身近なことがメッセージが多いですね。でそのたんびに主は言われた通りに、急カーブを曲がらされていると、で今日はですね、もう新たな歩みということで、急カーブ、曲がらされちゃいましたんでね、1ヶ月ぐらい前でしたっけね、数週間前に急激に曲がらされちゃいましたんで、我々もその主にですね、乗っかっちゃってる身としてはジェットコースターのように曲がりますんでね、一緒に曲がらされてるという感じですんでね、もう新たな歩みを歩むしかないとということで、このメッセージをしたいと思います。で先週あのドクタールークのメッセージがありました。ハレルヤーっつってね、いけないんですけどね、もう私はすごく重苦しかったですね、このことを田川兄弟に話しました。田川兄弟も同じように感じてて、私も重々しく感じたと、いうことでした、要はね、主は読んでおられるんですね、我々を。でそこにね、躊躇するものを私感じるんですよ、自分自身ね。ペテロのようにハレルヤ行きますって言って答えられないんですけど、躊躇しちゃうんですね。モーセの気持ちよく分かりましたねギデオンの気持ちよく分かりましたよ。主よなぜですか、なんで私なのみたいな感じよく分かりましたね。だって、我々何もいいとこないですからね、自慢できるもの全くないですね。自分中心の祈りを捧げますしね、教会の生活においても自分中心の生活ですよね。全くいいところがない、先週ね、この礼拝終わった後の交わりでもそう話したんですけどね、全くいいことしないですよね。福音しろって言ってるけど、我々全然福音の活動なんてやんないですしね、行いにおいてはもう最低ですよね早朝祈祷なんか絶対やらないもんね行いがいいとは限らないですよ、もちろんね。主が望まれてるのはそういうことじゃないですからね。全くいいことやってないよね。でも、ね、だからね、なぜですかって答えるんですよね。いいとこといえばね、この今日、KFC でいいとこっていう、唯一ね、人縛ってないことね。もう出入り自由ですからね。いなくなっても別に構わないし、あれしろこれしろとは決して言わないし、献金だってしてくださいって全然言わないですよね。献金箱がわからないような形であそこにひっそりとね、置かれてるだけでね。もう入れるのも自由だし、入れなくても構いませんの世界でね、なんぼでも結構です、10円でもいいです、1円でも結構ですという、もう入れる人もその人に任せられてるという点では、そこだけか、自由を奪っ、人の自由を奪ってないというところだけはね、確かに、ある面 いいところかなと思いますけど、それが全くないですよね。ですから私何回も飛ぶんですよ、なんでですか、主の器じゃないですよって、どう考えても、ずっとですね、数週間ですから重苦しかったですね、私はね。特にあの先週のあのメッセージでハレルヤって手挙げられない自分をね、見出すんですよ、田川兄弟が同じですって言われたんでちょっと安心しましたけどね。でね、早速話に移りますけど、まずね、イエスの弟子として呼ばれるってことで、イエスは福音書の中で2度弟子たちを呼ばれてます。山にね、マルコの3章13節から最初に弟子たちを12弟子たちを任命したところね、マルコの3章の13節、これマタイでもルカでも、この場面あります。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された、それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。まず山の上からね、イエスは呼ばれるんですね。おいでっつって、どういう人を呼ぶかっていうと、主の御心次第ですね。お望みになる者たち、だから私がここにそんな器いませんよっていうのは主にとって関係ないんですね。主の望まれる方を呼び寄せられるんですね。一生懸命奉仕してるからとか信仰の器であるとか一切関係ないね。主はお呼びになりたい方を呼ばれるんですね。とんでもないやつでも主は呼ばれますよ。ですから主は今呼びかけられてますけど、とんでもない人呼んでんだってね、私でつくづく思いますね。それをね、あんまりこういうとね気分悪くなる人いると思うんですよ。でも私あえて言いますね。皆さんとんでもない人たちですからね、私あえて言いますよ。信仰の器でも何でもないですからね、何にも働いてない、もう本当に先週ここの交わりでも話しましたけど、怠け者ですよね我々ね、そういった面ではね。ここまで言うとね、多分気分悪くなってね帰っちゃう人もいるかなと思ったんだけど、私はここまで言おうと思って今日ここに立ちましたんでね。で彼ら身元来たんですね、みんなね拒否することなく。このね朗らかさが欲しいなと思いますね。ペテロお前も登ったのかみたいなね、ペテロお前も登ったんだみたいなね、私もペテロみたいにはーいっつってね、登りたいなという本当につくづく思いましたね。でもなんか躊躇しちゃう自分がいるっていうのをね、こう数週間ずっと感じてます。で、十二弟子を任命されたんですけど、その理由がねちゃんと書いてますね。ここに身元に置きたいと、御父と御子聖霊の交わりの近くに来てほしいと、その中に入ってほしいという望みがあります。まずその目的の一番目は身近に置きたいということですね。ですから身近な呼びに、この呼び召しに応えると、主の足元に行けます。主と身近な存在になれますね。で、二度さん、これがね週末にあっての主の御心なんでしょう。福音を述べさせるってことね、我々を使って、で悪霊を追い出す権威を持たせるということです。ですからこれらができる器に なる必要があるのね。応えた人たち、その呼びに応えて登っちゃった人たちね、登るときやっぱりでも朗らかに行きたいですね。登った後ヤッホーぐらい言いたいですよねヤッホーの意味わかりますよね。あれヤハベから来てますからね。もともとあれは山に登ってヤハベって主よって叫んだとこから、ヤッホーという言葉が来たんですよね。ですからこれ本当の話ですから冗談じゃないですか。でまあ答えて山に登れるかどうかっていうのが今日のテーマで、まあ登った方がいいんですけどね、躊躇せず登りましょうということを言いたいんですけど、 まあ、呼ばれない理由はいろいろありますよね。さっき答えたように、自分を見ちゃうとね、どうしてもその器じゃないっていうの分かっちゃいますしね、それから、まあ、モーセ・ギデオンみたいな躊躇もありますよ。主の尊厳、あまりにも尊厳すぎるっていうのを感じるんですね。主の光を感じますね。なんでそこに行けるのっていうのがありますね。主の身元はあまりにも聖すぎるんですよ。靴を脱げという祈りもさっきありましたけど、まさに靴を脱げですよね。抜き身の剣で構えてらっしゃるというのも分かりますよ。あまりにも尊厳なんですね、主は。おそらくね、この飯を感じてる人はみんな感じると思いますね。主の尊厳さ、俊厳さ、聖なる方の、あまりにも聖なる方ですから、もう躊躇しちゃうんですね、どうしてもね。そういうのもあります。まあね、呼ばれてないっていう人ももしかしたらいるかもしれないね。これは主はね、お望みになる方を呼ばれますからね。まあそれはまあしょうがないということになりますけどね。それよりも悲惨なのは呼ばれてるのに気づかないってやつね。呼ばれないのはともかく呼ばれてないことに気づかないっていうのは、もうこれも悲惨ですよね。ですから、週末になればなるほど目を覚ましておきなさいという声がもっと明確になりますから、我々は呼ばれた時に即答えられるような準備をしておく必要があります。これからここはこの間の私のメッセージで、私たちの役割がですね、個人個人の範囲からどんどん広がっているということを申し上げました。一人一人の単位じゃなくて、この教会全体まで及んできているというふうに感じました。しかしその主の召しはね、多分教会全体というよりも個人個人に来ると思いますよ。ですからその召しの目的も一人一人、まあ、機能ですからね。我々主の御体の機関ですから、それぞれ違ってくると思います。ですからそれぞれが聞かなきゃいけないことですよ。でそれぞれの判断で答えなきゃいけない話です。その目的が主の栄光を表すということですね。地上における主の目的はもうこれ以上でもこれ以下でもないですね。主の栄光を表すためですね。私たちの栄光を表すためじゃないんですね。主の栄光を表すというのが、私たちを使われる目的です。これも前回のメッセージと同じことを書いてます。第一コリント10の31で、神の栄光を用いるために使えとパウロ言ってますね。これ私たちここにいる存在意義ですね。主の栄光を表す器として使えと、使われよというのが私たちが地上で、生活している目的です。で、そのためにですね、主は砕かれたもの、人の手を加えないものを求められます。使徒行伝で十二使徒たちがいろいろな奇跡示しましたね。で彼らはそれを誇ってないですよ。全然癒しも行いましたし、奇跡も行いました。でも全く誇ってませんよね、彼らは。彼らはそういうことを起こしてるっていう意識さえなかったと思いますよ。もう当然のこととしてやってたと思いますね。ご飯食べるようなもんですね。ご飯食べて誇る人誰もいないですよね。それと同じように彼らもですね、奇跡を起こしたとしても当たり前でしょうという感じで過ごしたと思いますよ。でそれを見た人たちがちょっと違ってたのね。それは栄光を見たからですよ。ですから悪い例で言うと、シモンね、お金で買いたいって言ったでしょ。そういう人たち出てくると思いますよ。でもやってる本人たちはそんな気全然ないよね。自分たちがそういう奇跡癒しを起こしているというつもりもないはずですよ。それは主の栄光が現れてるからですよ。自分の栄光になってないからですよ。我々もそういう器に変えられる必要がありますね。呼ばれてはいと答えられます。ここまではいい。その後変えられる必要があります。それは主の栄光を表す器ですね。自分の栄光を表す器じゃないね。主の栄光を表す器として変えられる必要があります。シモンもその人たちの中に加えたかったんですね。栄光を表す器になりたかったんですよ。でお金で買おうとした。 でもそれは悪いことだってはっきり言われましたね。で、悔い改めの祈りをしろと言って、シモン・ペテロも私のために祈ってくださいと言いましたね、シモンもね。で、器を表す、栄光を表す器になる必要があります。で、生贄の目的で死の栄光が現れるためって言ってましたね。死の栄光を表す最も大きな一つは礼拝ですね。もう レビ記9の6って書いてます。それの1ヶ月ぐらい前のメッセージで述べました。ちなみに今日はね、これ最初に言おうと思ってたんですけど、私じゃなくて、私来週の予定だったんですよ。ちょっと急遽来週出張でまたいなくなっちゃいますんで、変えてもらったんですけどね。ですから臨時にやってます1週間早めてやってます。 ですからこの前回のメッセージね、約3週間前ですかね、レビ記の9の6を読んで、生贄を捧げ、礼拝を捧げた後に主の栄光が現れましたよね。で、その生贄の目的っていうのは主の栄光が現れるためであるというふうに申しました。で、生贄で重要なの、生贄そのものはもう皆さんご存知の通り、動物じゃないよね、イエス・キリストね、イエス・キリストを捧げることですね。じゃあ生贄の祭壇は何なのっていうのを今日ね、ちょっと簡単にご紹介しておきますね。生贄の祭壇のことが書いてます。出エジプト記のとこね、出エジプト記20章、これね、10回を主が自らの口で民に直接語られた最初のところですね。出エジプト記の20章です。20章の最初の方はもう10回ね、皆さんよくご存知の10回がずっと書いてあって、で、その10回を聞いた民はみんなたじろいじゃったのね。で、私たちに直接話さないでくださいって言ったのね。で、モーセが主の方にこう近寄っていって、この10回の後これを聞いたっていうところね。で、ちょっと飛ばしまして、23節、10回の後の言葉ですよ。何を主が命じられたか。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々を作ってはならない。まず銀の神々、金の神々を作っちゃダメよって言ってるのね。これ別に偶像作れって言ってるわけじゃないですよ。偶像ってのは形のある偶像作れって言ってるわけじゃないですよ。人もそれに入りますからね、器もね、それに入りますからね、間違いないくらいね。パウロはちゃんと言ってるでしょ。金や銀の器とか言ってますね、人のことを指してね。ですから、私と並べて銀の神々作るなってことは、私と並べてそういう器を同じように扱うなってことね。簡単な例を回しますと、主の器である偉大なる牧師先生とかね、主の偉大なる預言者の先生とかね、いつも言うけど、それを神と並べて銀の神々にするなって言ってるんですね。ここはね、銀はもともと贖いですからね、人を指すこともありますからね。銀で買い取られたでしょ、30シェケルとかね、人はね。あなた自身のために金の神々作るな、自分たち自身のために格子作っちゃいましたね、人はね、自分自身のためにそういう偶像も作るなって言ってるんですね。ですから金の神々、銀の神々、金の神々をまず作るなっておっしゃったんですね、主はね。で、その後に祭壇の話、礼拝の話が出ます。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに臨み、あなたを祝福しようってでしょ。私たち土くれですよね。主はね、私たち自身が祭壇になることを望んでおられるんですね。私たち自身が祭壇になると、私の名を覚えさせるすべてのところで、ですから主が栄光をお示しになりたいすべてのところで 私たち自身に臨んで祝福をしようって言ってるんですね。ですから主が人をね、使いたいんですね。主の栄光を表す器として。これがこの出エジプト記10回を述べた後、直後に礼拝の形式の一つとしての示してます。ですから礼拝は非常に重要なんですね。主の栄光を表すということで。私たち一人一人がこの器となって表さないといけない。生贄として捧げるのはもちろんイエス・キリストですね。その時に主の栄光が現れて、主の祝福が現れるんですね。これはここで礼拝しましょうって言ってるわけじゃないですよ。いろんなところでやるのは礼拝ですからね。目を閉じてないと礼拝できないということもないですよ。手を挙げなきゃ礼拝できないということもないですよ。どういう形でも礼拝はできます。主の御名を心の中で唱えられますね。それが栄光になりますね。自分のことを思わず主のことを思って心の中で祈るとき、それが礼拝になり、主の栄光が現れます。それは試練の時によりよく現れますよ。この後試練の話ね、今日ちょっと重苦しいメッセージになってね、私もあんまり嫌なんですけどね、こういうのはね。ですけど、まあ数週間重苦しい感じが続いてますんでね、こういうメッセージになっちゃいました。一つ目が土の祭壇ね。我々自身を使って主は礼拝しろって言ってんですね。その時に栄光が現れるよって。次、25節、あなたが石の祭壇を私のために作るなら、次の選択肢、石の祭壇、私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。石の祭壇を作るなら、石っつったらもう一つしかないね。イエス・キリストですよね。石の祭壇、我々注意しないといけないですね。こう書いてあるでしょ。切り石で作るな、のみを当てるな。我々当てちゃうんだよね、これがね。いつの間にかイエスの目は青くなっちゃってるでしょ。イエスの髪の毛青くなっちゃってるよね。御言葉にもいろいろね、なんか枝葉つけちゃうしね。我々石の祭壇そのまま、主が切り出した祭壇そのままに掘って置けないのね。置かないといけない、本当は。本当はそのまま置いて、その上にイエス・キリストを生贄として捧げないと主は全然喜ばないよね。おい、色ついてるぞみたいな感じね。匂っちゃうよ、この祈りみたいな感じね。だけどね、つけちゃう。青い目のキリストにしちゃうね。これは注意しないといけない。日頃我々がやっちゃうことですね。主の御言葉は主の御言葉通りに取らないといけないですね。ここに書いてあることは全て起こるんですよ。これは例えとかじゃない、例えとかじゃないですよね。SF じゃないし、作り話でもないんです。すべて、主の言葉で、すべてなされる言葉なんですね。これに変な枝葉をつけちゃダメですね。サタンは枝葉つけたいですよ、もちろん。でも我々はそれに惑わされてつけちゃいけないんですね。それがこの二つ目、石の祭壇を作るなら。我々が石の祭壇によって主の栄光を表すんなら、それに手をつけちゃいけないですね。このまんま述べないといけないですね。これはイエス・キリストの書ですからね。イエス・キリスト全体を表している書ですから、これをそのまま告げないといけない。我々が変な、ものを付け加えちゃなりませんね。それを汚すことになりますからね。それが土の祭壇、石の祭壇の意味ですね。もっと言いますと、我々の努力が入っちゃダメなんですね。これを伝えたいと思って努力入っちゃダメなんですね。それはね、のみを当てることになっちゃいますからね。我々の汗は必要ないんですね。必要なのはへりくだりですね。主の栄光を表す器としてのへりくだりのみが、必要となります。今求められているのはそれですね。靴を脱げという言葉はもう何個も来ますね。これでもかって言われるぐらいね、靴を脱げって言われちゃいますね。もうへりくだされますね。これからはへりくだされる歩みかなというふうに私も覚悟してます。それぐらい主の尊厳を今感じてますね。だから神学なんてもってのほかですよ。あれはね、飲みとかね、 ノコギリとかいっぱい出てますからね、自分の好きな形になるようにね。原石じゃないですからね、もう注意しないといけないですよ、その辺もね。とにかく手を加えないということが最も重要となります。なんでかっていうと、高慢につながるからですね。へりくだりの反対の方向行っちゃうからですよ。靴脱げなくなっちゃうんですね。神学作った人絶対ね、高慢になってると思いますよ。神学を学んだ人も絶対高慢になってますね。ですから、あの教会同士で、あ、教会同士じゃない、何々派同士でやり合ってるんでしょ。お前の考えは合ってるの合ってないのか、もんなどうでもいいじゃないですかね。いや、そういうのも必要ですよ。ですからね、この言葉通りに受け取るということですね。残念ながらヘブル語とか読めないからね、ギリシャ語読めないんで、その訳が合ってるかどうかチェックしないといけないですけどね。でも元々の意味はそのまま取る必要があります。我々に必要なのはただひれ伏すのみと、それに一切付け加えないということが必要になります。ちょっとここでね、何が付け加えられるかということで、ちょっと二室出の話をしますと、二室出はね、創世記の十章のところで出てきますね。もう皆さんあんまりご存知なんで、簡単にしか話さないんですけど、二室出のね、お母さんっていう人ね、ここからの聖書載ってないことなんでね、伝承の話ですね。ネットあたりでこの名前を検索するともういっぱい出てくるんで、よくわかると思います。セミラミスっていう人ね、ご存知の方もいらっしゃると思います。これは聖書に出てこない言葉です。伝承の中で、ニムロデの奥さんとかね、母親と言われてる人ですけど、そっから派生したねものがやたら多いらしいんですよね。もともと神秘宗教の元祖ですとかね、宗教を取り入れたのはそのニムロデの奥さん、あるいはお母さんのセミラミスというふうに言われてますね。でそのこの人から始まってギリシャ神話に入ったり、ローマ神話に行ったり、ミロのヴィーナスが出てきたり、なんじゃかんじゃ変なところにこういっぱい行ったりしたらしいですね。さまざまな歴史の本とかにこの辺出てきますけどね。でこれが、祭りを、人の祭りを作ったり、儀式の起源になったりとか、してるそうです。カトリックの処女献身とかね、修道女の話ね、あれもここから出てるんじゃないかって言われてますね。それからクリスマスのサンタクロース、あれもなんか怪しいらしいですね。なんかよく絵にありますよね、この辺になんかサタンのね、なんか尻尾があるような絵が サンタクロースにこう乗っかってるようなね、絵とかありますけどね。あれもね、起源はこのセミラミスじゃないかって言われてますね。イースターの卵とかもね、じゃないかって言われてますね。ですからすでにいろんなところでいろんな混ぜ物がされてんですね。儀式ですとか教えの中にはいろんな混ぜ物がされてます。それはここで言う、主が切り取った石に人が付け加えたと。もっと言うと、これセミラミス、ニムロデですからね、敵が付け加えたということが言えます。で我々はそこの切り分けもしないといけないですね。原石は原石通りで祭壇に用いるということが必要です。これからますますこの切り分けが必要になってます。人の手が入ったものならまだね、まだ許せる、許せて、神は許さないですよ。それは我々の中で許せるかもしれないけど、敵が撒いたものもその中にありますんでね、もうきちんとした切り分けがこれからは重要になってきます。主の栄光を表すためにはそれらを全て排除しないといけません。それは注意する必要があります。で、歩み、新たな歩みということで、まず主の側、全て主の側なんですけどね、我々が耐えられるように、主の柔らかい肉の心をあらかじめ送ってくださいます。これ前々回ですか、高兄弟が引用したところですね。種まきのところね、種まきの例えで、解き明かしまで主がなさってくださっているところですね。マルコの4章ですね。で高兄弟は、与吉に、まかれる以外に3つの、それを邪魔するものがあるというふうにね、 メッセージで語ってましたね。サタンが一つと、それから、自分の心と、あと世ね、心遣いと。でこの柔らかい肉の心において、サタンの惑わしとかね、世の中の惑わしってもちろんあるんですけど、私たちの心っていうのもが重要になります。でですからここに、16、17節は自分たちの心の話ね、マルコ4章の16、17、同じように岩地に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますっていうところですね。岩地っていうのは、まあ石の心ね、硬い心ね、砕かれてない心という意味ですね。砕かれてない心ってね、別にね、牧師の言うことを聞かない頑固者とかね、牧師に従順じゃない頑固者とか、そういう意味じゃないですよ、もちろん。これは主に対して、硬い心っていうことですね。肉による生活を送っている人ね、神ではなく自分中心の生活を送っているっていう人ですね。そういう心ですね。主から来たメッセージも自分に都合のいい言葉しか取らないってことね。で主から来たメッセージも、取らないだけならまだしも自分の都合のように変えて取っちゃうとかいうことね。人の心は惑わしますからね、自分自身をもね。そういうことですね。ですからそれを防ぐために主は御霊を送られたんですね。そうじゃないと根を張らないですからね。こう書いてあるように何か起きた時に全てそっちの方に行っちゃいますからね。踏ん張れないですね、主の方向に。ですから御霊を送られました。エゼキエル書ですね、エゼキエル書36章、あ、36章じゃないな、これ、あ、エゼキいいのか、36章ですね。別の箇所もあるんですけど、今回はここを取りました。エゼキエル書別のところにも同じようなことを語ってるんですけど、36章の26から、26から29ですね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方に先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、基金をあなた方に送らないともあります。新しい心、新しい霊、皆さん与えられてますね。それが眠ってるか生き生きとしてるかは別として、皆さん主イエス・キリストを告白できますからね。主イエス・キリストは私たちの主であると告白できますから、皆さんエゼキエルの子にあります。新しい心、新しい霊というのは受けてます。ですから石の心は本来は取り除かれているはずですね。ここにありますように、これを信じれば石の心は取り除かれているはずです。で、まだ来てないけど、先祖に与えられた地に住み、主の民となり、もう主の民となってますね、主の民となり、私たちは汚れから救われ、穀物も呼び寄せてそれを増やし、基金がこれから来るかもしれない基金も私たちには送られません。ここは良かったですね。ですから私たち次第ね、この新しい心、新しい霊が私たちの中に種として撒かれてます。それを大いに増やしていくかどうかは私たち次第ですね。この石の心は本来は覗かれてるはずですからね。主の方にますます肉の心ですからね、血が通う肉の心ですからね、命が通う肉の心ですからね、主の方に向かってますます柔らかくしていかないといけません。これが一つ目ね。それから主は弟子たちを見捨てるのではなく試練によって変えられる。これあるからね、もう重苦しくってね、ここ数週間ね、ペテロのようにはーいって行きたいんだけど、 いやー、器になるためにはこれだよなみたいなね主が用いられる手段はこれなんですよね。試練覚悟しておいた方がいいですよ。答えられて山を登る決心された方必ず来ます。どういう形か分かんないですよ。ペテロはーいってね、朝食行きましたよね。あなたのためには命をも捧げますみたいなこと言いましたよね。主が私は死に疲れるんだみたいなことをおっしゃったら、主よ私もそれにつきついていきますみたいなこと言ってね、3度拒否しましたよね、ペテロはね。あの朗らかさ私も欲しいなと思いますけど死を行きますみたいな感じでねドクター・ルークのメッセージの時はーいって私も言いたかったんですけど、こっちがねちらついちゃうね。いや私そんな器じゃないから死を変えられるのは分かってますみたいな感じでね、ペテロは3度拒みました。あれは試練だったことは死を分かれますって私ね思わず祈っちゃいましたね。ペテロの信仰がなくならないようにイエスは祈ってくださいましたね、その時ね。それも分かってます。主は見捨てるお方じゃない。ペテロが3度拒否するということを主は予言されました。あらかじめご存知だったんで。同時に主はイエスキリスト、主イエスキリストはペテロにおっしゃいました。あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈りましたとおっしゃいましたね。私たちにとっても、私たちにとっても同じですよ。我々試されますけど主が祈ってくださってます。主は絶対に見捨てませんね。行ける逃れの道は必ず用意されてます。私たちにとってこれは裁きじゃないですからね、試練ですから。器に変えられるための試練ですよ。ヤコブも一緒ね。ヤコブねずる賢いよね。人の目に見たら主の栄光を表す器じゃないじゃないですか。しかしヤコブを襲ったのは試練ですよね。ヤコブはその試練によってコツコツコツコツ戦えてね、戻ってきた時は杖をついて礼拝するまでの器になってたでしょ。主に頼るということを学ばされましたよね。ペテロは最後はこれも前話しましたけど、あなたに何だっけ帯をつけて人に引いていかれる。ですから自分の意思じゃ歩めない器になったんですね、ヤコブは。我々もそこまで変えられる必要がありますね。主の栄光を表す器になるためね。あんまこういう話本当はね好きじゃないんだけどね、これがねずっと引っかかっててね、ここ数週間言わねばならねえおっかさんみたいな感じでね、これは言わねばならねえかみたいなね言ったんでちょっとスッキリしましたけどね、これねやっと出たんで、ちょっとねスッキリしましたけどね。ここまでいかなきゃね、死の栄光じゃなくて自分の栄光にしちゃうもんね、絶対ね。私は癒しの器です、絶対言い出しますよ。はい、皆さん来てください、今日癒しの聖火やりますとか言ってね、はい、一口1000円とか言い出してやるかもしれないもんね。その死の栄光が現れるようになったらね、はい、器ですとか言ってね、皆さん来てくださいってやっちゃうかもしれないよ。新宿の母みたいなこともね。あ、もうここまでね、人にズルズル振り回されるぐらい、主によってズルズル引き回されるぐらいのね、器にやっぱりされる必要あるんですよ、我々は。そこまでへりくだらされますよ。それをね、主の飯の声聞こえるんですけど、今日も聞こえたんですけど、同時にね、それが迫ってくるんですよ、靴を脱げがね。お前はまだへりくだりが足りないってね。今日もエルサレム見えましたよ、あっちに。この間ちょっと話しましたけど、見えましたよ。今日も気になってしょうがなかったんですけど。見ましたし、エルサレムに光が当たってるのを今日見ました。主の飯を感じます。それを感じている兄弟姉妹は他にもおられると思います。同時に、へりくだりをさせられているのも感じますね。試練の中ですからね、どういう試練が来てくるか来るか分からないですね。私は最近それ感じてます。もう始まってんのかなっていうのを感じてますね。すべてできないまで追い込まれますね。十字架につけられさせられます。私も ここ数週間それを感じてます。ああもう10時間まで来ちゃったなっていうのを感じますね。あ何にもできなくなっちゃったっていうのをね実は最近感じてましてね、最近仕事から帰ってくるたびにおーしようみたいな感じになっちゃうんですね。ああ今日も10時間に突きされちゃいましたみたいな感じで、ね、会社に行く時もだからもう祈ってますよ。主よもう10時間つけたんですから早く解き放って復活させてくださいみたいな感じでねもうね、そういう、最近はここ数週間そういう毎日を今送ってます。何もできなくなってようやく十字架上ですからね。その前にね、その前に十字架になりたいですよね、自らね。それできないね、人間の愚かさを感じますね。人間でごまかしていけないですね。自分の愚かさを感じますねもう手放してるつもりなんですけどね、全部ね、全部手放してるつもりなんですけど、次々にやってきて、これでもかっていうぐらいできなくしちゃいますね、主はね。ありえんなみたいな感じでね時々会社でもありえんなこれっつってね、でもう同僚がね、中尾さんこれはありえないですよねとか言ってね、私もね、いや主の御心ならありえんだけどなと思いつつね、いやありえんなって答えてるんですけどねまあそういうことがね最近起こりました。怒ってる人すでにいるかもしれないんでね、うなずいてる方はそういう目にもすでに合ってる方かもしれないですけどね。しかしね、ああ十字架につけられたと分かった時はね一瞬喜ぶんですね。これがまた不思議なところでね、私の同僚はね変なやつと思ったかもしれないですけどね、おー主の栄光がみたいなことは言いませんよ、もちろんね。内心心の中でね、ああ十字架につけられた、もうやることねえやみたいなね、あ3日待とうみたいな、蘇りを待つしかないなみたいな感じですね。そういう事態も起きていましたんで、こういうメッセージになっちゃったんでねしょうがないねこれはね ヤコブやペテロみたいなね状態で試練与えられるんですよ皆さん。その時にねヘブル11章の6ね、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。この信じなければならないのですという状態に置かれます。ぐらつく時も信じなければならないのですよ。私たちはその栄光を表せる器に変えられていく過程で、信じなければならないのですというこの言葉をね握らないとやっていけない状態にまで追い込まれますよ。それはある意味ハレルヤです。主の栄光を見ることができる、主と共に歩むことができるということで非常にハレルヤです。おかげさまで私はこの数週間主がえらい身近に感じましたねだって生き返りのたんびに私祈ってますから今までそんなことなかったですよね。どっちか祈ってるとかね、どっちかこのメッセージどうしようかなって祈ってるとかありましたけどね。まあでも主のあの仕事どうしようかなとかね、ついついそっち行っちゃうね。ワールドカップ近づくと日本勝ったかなとかね、最近予選やってましたからね。もう最近はねもう主要何とかしてくださいみたいな感じですよね。次どうなんでしょうかと、ある意味ハレルヤね、祈ってる本人大変ですけどね、あるいはハレルヤですよ。主の栄光が見られます。ハレルヤです。で結論、これなんか自分のために書いてあるんですね。詩篇27の14節書いてます。こういう励ましがないともうやってらんないですからね。週末近づくとやってらんない。まあ、13節からちょっと読みましょうかね。ああ私に生ける者の地で死の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主よ、大しくあれ、心強くせよ、待ち望め主よ、主よ。この13節の、ああ私に生ける者の地で死の慈しみを見ることができ信じられなかったならっていうのは、これ信じられなかったら今頃やってきねえよっていう言葉が入ってるんですね。 ですからこのもう同じですね、主の栄光を見ることを信じられなかったなって言ってるのと一緒ですね。もうやっていけねえよと、主の栄光を見るためにもうそれだけですね、主と共に歩めるから、もうそれだけですよ。ですから待ち望め主を、大しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を、これが言えるんですね。我々はこの週末にあって近そうですよ、もう近そうな気がしてしょうがないですね。今年入ってね、上半期なんとか何もなく表面的には終わりそうです。下半期なんか来そうでね、しょうがないですね。でも新エルサレムなのか旧エルサレムなのかよく分かんないですけど、あの主がね照っていらっしゃるの、照らしていらっしゃるのよく分かりました。今日もね、先週に引き続き、それが何を意味しているのか私分かんないですね。あのエゼキエルが見たように主の栄光が飛び去っていく姿じゃないだろうなってね、気にしてるんですけどね。ですからまだ主の栄光がエルサレムにあるところですね。主のエルですから、エルサレムの祈り重要だっていうのはここ数週間すごく感じますね。今日もですから、主をエルサレムを見捨てないでくださいとついつい祈っちゃいましたね。観覧期近いかもしれません。その時に待ち望め主よ、大しくあれ心強くせよ、待ち望め主よ、この言葉をですね心の中にしっかりと刻みつけたいと思います。今日はこれで終わりますね。はい。